お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2025年は大阪・関西万博が開催され、オーストラリアパビリオンではオーストラリア文化、自然などが紹介され人気を博しました。そのステージで日豪にルーツを持つシンガーソングライターアリサさんがライブを行っています。このアリサさんのインタビューを再放送でお届けします。聞き手は真野遥です。
本日はオーストラリアと日本にルーツを持つ注目の若手シンガーソングライターアリサさんにお話を伺います。アリサさんはイギリスで生まれ、7歳まで日本で育ちました。その後、オーストラリアのメルボルンで大学卒業まで過ごします。2017年に音楽活動を開始し、わずか1年余りでアリサさんが書き上げた楽曲ウォールズが、堤幸彦監督が手掛けるドラマシリーズシックスのテーマソングに抜擢されます。さらに2019年にはネットフリックスアニメキャロル&チューズデーでアンジェラの歌声を担当し、世界中からも注目を集めました。2021年に東京に拠点を移し、本格的に日本での音楽活動をスタート。日豪の架け橋となるアーティストとして、今年7月には大阪・関西万博のオーストラリアパビリオンでパフォーマンスをし、パワフルかつ圧倒的な歌声で会場を魅了しました。今月10月3日にはニューアルバムアンシリアスをリリースしたばかりのアリサさんです。まずは彼女が音楽に興味を持ったきっかけや音楽活動の原点についてお話を伺いました。
そうですね、なんか気づいた頃にはなんか身の回りには音楽があったような気がするんですけど、なんか音楽がメインだったというよりかは、なんか新体操をやっていて音楽がかかっているだとか、合唱団に入ってたりとか、学校のミュージカルやったりとかっていう形で、なんか基本的には音楽に囲まれてたかもしれないですね。
じゃあ実際に自分の言葉で表現したり、歌を歌い始めたきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね。本当に自分で音楽を書くっていう風になったのは高校卒業して、ギャップイヤーを日本に、しに来たんですよ。ハイスクール終わってから1年間だけ日本でちょっと英語を教えたり、でもちょっと日本で何ができるかなっていう思いで日本に来たんですけど、その時に、堤幸彦監督っていう映画監督とお会いして、私のハイスクールでやっていた美女と野獣のミュージカルの一部分聞いていただいて、なんか、声いいね、みたいな感じで言ってもらえたところから、あ、ちょっと書こうかな、みたいな。
堤監督との出会いがきっかけで始まった音楽制作。最初は携帯電話を使って曲を作るところから始めたといいます。その日から1年余りで監督から思いもよらぬチャンスが舞い込みます。
そのドラマがあるので、ちょっと暗い曲探してって書いてみるぐらいの提案だったんですけど、主題歌にしたいから、ウォールズっていう曲を初めて書いて、多分何人か候補者がいる中からプレゼンしてもらって、そこから選ばれるっていうような流れだったかなと。まあ、ダメ元で書いたものの、意外と気に入ってくださって、それがそのまま主題歌になるっていうのが初めての歌のお仕事でしたね。
堤監督が手掛けるシックスのドラマシリーズの主題歌に決まったウォールズの楽曲。インスピレーションはどこから得たのでしょうか？
合唱団とかやってる時に、Viva La Vida、Coldplay の Viva La Vida っていう曲を歌ったことがあって、なんかその曲の世界観がすごい好きだなと思って、なんかちょっと、なんだろう、一人ぼっち感が強くて、自分と他のみんなとか、なんかそういう壁があるような世界観がすごい面白いな。この世界観で曲書いてみたいなっていうところからウォールズを書いて、それが結構ジャストでフィットした感じですね。
そして2019年、ネットフリックスアニメキャロル&チューズデーでアンジェラ役に抜擢されます。その時の様子を振り返ります。
疑いだったと思います。え、私なの?みたいな感じだったと思いますね。本当に、まさか自分が採用になるとは思ってなかったので、そこから曲をまず送っていただいたんですけど、なんかアンジェラの曲ってすごく、その音域っていうんですか、その高いところから低いところの幅がすごいあるんですよ。で、なんか本当歌姫みたいな感じで多ジャンルでもあるし、難易度も高い曲が多くて、メルボルンのボイトレの先生に確か何回か行きましたね。彼女に、曲持ってって、これ歌わないといけないんですけど、どうやってやったらいいですかっていう話をして、まあ高いところはこうやって、もう恐れず、まあイタリア人なんですごい発声がすごいんですよ。もうお腹から出してみたいな感じの人なので、そういうのも教えてもらいながら悩みも聞いてもらって、一応レコーディングに、はい、向けて頑張りました。
キャロル&チューズデーでアンジェラ役を務めたことが新たなチャンスにつながります。アンジェラの楽曲を手掛けた世界的 DJ でクロスジャンルアーティストのスティーブ・アオキ氏からウルトラジャパンで歌ってみないかと突如オファーが舞い込みます。ウルトラジャパンは毎年9月にお台場で開催される日本最大級のエレクトロニック、ダンス、ミュージックイベント、最大15万人を動員するアジアを代表する音楽フェスです。アリサさんはそのメインステージで歌うチャンスを自らの行動力でつかみ取ります。
スティーブ・アオキさんにお会いしたのも、キャロル&チューズデーの私、アンジェラっていう役だったんですけど、まあ、キャロルとチューズデー役の子がスタジオにいる日に、スティーブがなんかスタジオに行ったっていう話を聞いたんですね。で、実際には、その、スティーブが作ってる曲は、私のキャラクターが歌ってたんで、ちょっと悔しさを、感じてしまって、私の曲なのに私会えなかったなっていうちょっと悔しさから、スティーブの Meet and Greet が、渋谷であるって聞いたときに、並んで、1時間ぐらい並んだのかな?並んで、やっとお会いできたときに、キャロ&チューズデーのスティーブさんの曲歌わせてもらってるアンジェラですっていうお話をして、そこから、なんかこれからイベントあるけど、歌うみたいな感じで誘っていただいたのがフェスだったっていう。と私も当日急遽出る話になってしまったので、本当に当日お会いしてご挨拶して帰ろうと思ってたのが急にフェスに呼ばれるっていうような、その時はもう歌詞どうなんだっけってなんかすごいパニクりながらバックステージ行ったタイミングでも、なんだろう、リアリティ感がなさすぎて、すぐそこに DJ スネークいるし、みたいな。そうですね。今振り返ってもなんか今、もう信じられないような一日でした。
また、アリサさんはイギリスで生まれ、日本人のお父様とオーストラリア人のお母様をお持ちです。日豪のルーツや自身のアイデンティティが音楽にどんな影響を与えているのか聞いてみました。
お母さんの影響が大きいと思うんですけど、どこに行ってもなんか違うっていう感覚はあったんですけど、でもそれが悪いことではないっていうようなマインドをすごく小さい頃からお母さんに教わっていて、まあ日本にいてもまあ一応ハーフだし、オーストラリアに引っ越した時点でもまあ結構田舎町でもうなんかアジア人っていうのがあんまりクラスにいなかった。もうクラスにいて一人とかっていうような、そんな町に住んでたので、まあどこにいてもちょっと違うみたいなのは慣れていて、ウォールズとかは本当に多分ちょっとその時生きてたのかもしれないんですけど、ちょっとなんかみんなと違うっていうのを強調して書いてた自分も多分いると思います。そういうなんだろう、すごいポップミュージックでもないし、まあ一応暗い曲って言われたし、まあ、自分の世界観みんなと違うんだよみたいな感じを多分18歳の私は考えてたはずですね。
ただ活動を始めた当初はミュージシャンとしての自分の方向性が定まっていなかったと話すアリサさん。ミュージシャンとしてのアイデンティティについて悩みながらも歩んできました。
多分音楽始めたタイミングとかきっかけとかを考えると、 なんだろう、自分のミュージシャンとしてのアイデンティティが決まらないまま、いろいろと始まってしまった分、その後、レーベルと契約して、いろいろ、アルバムを作るとかっていう機会をもらったときに、自分はどういうふうに見られたいのかとか、どういう曲を作りたいのかとかっていうふうに、チームから聞かれる機会が何度かあったんですけど、あ、自分って誰なんだろう、何をどうやって表現したいんだろうっていうところで、すごい悩んだことはありますね。なんか、しっかりとした、なんか、ペルソナを作って、こういう人です、アリサ、みたいな感じで、堂々と行きたいのが、自分でも私って誰なんだろうって決まっていなかった、時期にそういうことがあったので、今はもう本当にありのままの自分でいいのかなって思って、自由に結構曲を作って出したりしてるんですけど、そうですね。自分のアイデンティティっていうのは多分今も今後もずっと考えるテーマではあるのかなとは思います。
また10月に新しくリリースしたばかりのミニアルバムアンシリアス、制作過程はアリサさんにとって自分自身をより深く理解するきっかけになったと話します。
今出したばっかりの EP アンシリアスは本当に初めて、インディペンデントアーティストとして出す EP だったんですけど、っていうのもなんかレーベルの力を借りるのではなく、まあ、自分でまあ人、プロデューサーさん探したりとか、なんだろう、自分が軸となったプロジェクトなんですね。で、それをやろうっていう風になったタイミングぐらいから、まあじゃあ、ピンタレストで、ムードボード作って、私は、まあ、こういう雰囲気の EP が作りたいなとか、どういう曲調でいきたいなとか、あ、マーケティングってどうやってやったらいいんだろうとかっていうふうにいろいろ考えるようになってから、多分だんだん、そうですね、多分作りながら自分のことをより理解していったかもしれないです。
レコード会社の傘下に入らず、独立してミニアルバムを制作した経験は、未知の領域に踏み出す喜びを教えてくれたと振り返ります。
まあ、ちょっと EP の話になっちゃうんですけど、2025年本当に新しいことにチャレンジする楽しさを、知ったというか、なんか普段関わらないような人とのコミュニティに入ってみるだとか、習い事を始めてみるとか、今回の曲も、ラップに初挑戦だったんですけど、ラップをしてみるとか、トラップビートを一緒に歌ってみるとか、いろいろチャレンジすることの意味というか楽しさというかっていうのがすごく大きかったですね、2025年。
また、アリサさんにとって音楽とは何か、そして今後の活動についても伺いました。
そうですね、音楽。まあ、なんか表現の一つだと思っていて、なんかもともとはそれこそダンスだったり、まあ、ミュージカルだったり、なんか多分表現だとか、ものづくり、すごく好きで、そのうちの一つの手段なのかなと思っていて、だからこそなんだろう、音楽だけに、絞っていないというか、まあ、今後、実際にものづくりだったり、ファッションだったり、ね、何ですかね、本当に多分作ってる過程、作ってる時が一番幸せだと思ってるので、まあでも音楽で言うと、最近はノーグリッドっていう、ソングライティングチームに、参加させてもらっていて、楽曲提供っていうんですけれど、その他のアーティストさんに歌ってもらえるような曲だったり、あとはサウンドトラックとか、ドラマ、アニメ用の、曲をいろいろ、チーム体制で作るっていうような、環境が整ったので、そういう面でもいろいろものづくりをやっていきたいなと思います。
本日はオーストラリアと日本にルーツを持ち、現在東京を拠点に活動するシンガーソングライター、アリサさんにお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。